皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。6月はですね、やっぱり梅雨もあったりするんですけれども、いろんな団体の総会の時期ということでね、私も関連する団体総会ということでね、いろいろとあるので、まあ1年で、まあね、年度替わりは3月4月なんですけれども、このあたりも一つの節目になっているなというふうには思っていますけれども、今日もね、温暖化に関する情報をしっかりとお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースということでね、まあ、これもなかなかお伝えするのはね、もういつもいつもながらなんですけども、科学者は地球はすでに限界、気温上昇生態系に警鐘ということでね、気温の上昇、水系の途絶、自然生態系の破壊が限度に達し、地球はすでに人類にとって安全の限界点を超えているというね、世界トップクラスの科学者で作るグループが、明らかにしたということで、イギリスの、ね、科学誌ネイチャーに、論文が掲載されたということなんですけども、気候、生物多様性、水、自然生態系、土地利用、肥料、大気中の微粒子の影響、ね、8つの地球システムの限界点を設定していて、人間の活動でそのうち7つが安全かつ公正な限界点を突破したということなんですね。地球と人類の健全性への脅威を意味するリスクゾーンに達したということで、これもね、まあ気候変動も含まれているわけなんですけども、この科学者グループアースコミュニケーションという、ね、研究ということなんですけども、なかなか、ね、大変で、もうこの研究に携われた方は、ね、もうほとんど限界点を超えていて非常に心配だというふうに述べられていてですね、異常気象や突発的な影響だけでなく、食料確保の不安定化、水質の悪化、地下水の過剰利用、そして世界人口の圧倒的多数を占める脆弱な人々にとって生活するのが難しくなっているということなんですね。で、まあ、安全かつ公正な限界点っていうのはやはり1度というところなんで、もうすでにこれを超えているわけなんですよね。 1.1 度は超えているということなんで、 1.5 度っていうのがね、まあ、パリ協定目標ではあるんですけれども、やはり2億人以上がね、前例のない年間平均気温にさらされる、5億人以上が長期的な海面上昇に直面する恐れがあるということなんですよね。まあ、この、いろんなね、この8つの、まあ、研究、分野ですけども、このそれらの全てシステムがつながっているということなんですよね。まあ、ですから気候変動を、ね、解決するということで、他の限界点ね、しっかりと守っていっていかなければいけない、これ、まあ、言うまでもないことなんですけども、一つの地球を、ね、守るということは、もちろん気候変動を求めなきゃいけないし、それ以外の、ね、環境であったり、ね、脆弱な人々も守らなければいけないということを、ね、改めて警告がされているのかなというふうに思いました。2つ目のニュースはですね、これは、まあ、ある新聞のジャーナリストの方がですね、温暖化の危機を伝える、まあ、炭素予算について伝えるということなんですけども、たまたまその大学の学生にですね、記者の仕事について話をする機会があったということなんですね。まあ、これ、大学でね、まあ新聞記者をされていて、その内容について話すということなんですけれども、最近は、まあ温暖化に、ね、担当されているので、気候変動問題に関心はありますかという、ね、学生さんに、聞いてみたということなんですね。で、この方を目の前にないとは言いづらかったのか、微妙な表情をされていたということなんですけども、それでも自分事として捉えていない人が多いのではないか、遠い世界の話、堅苦しい話と思っている人もいると思うというようなね、率直な意見を言ってくれたということなんですね。 で当然この記者の人は温暖化問題専門ですので、取材で出会うのはですね、国際会議 COP に出席するとかね、気候マーチに参加する人たちが、まあ、若者が多いので、ごくごく一般の学生の反応というのはね、改めて新鮮だった、ね、正直な声なんだというふうに思われたということなんですね。でまあ、こういうこともあってですね、G7 なんかのこともですね、書かれていて、G7 サミット気候変動問題がね主要議題の一つだったけれどもあまり注目を浴びなかったんじゃないかということなんですね。でも、首脳宣言には温室効果ガス排出削減を強く求める内容が入った。特にね、1.5 度気温上昇にとどめるというのが世界の共通目標になっていて、今回首脳宣言には1.5 度が10回以上記載されているということなんで、まあ、これ何度も念押しするような書きぶりということなんですね。で、ただですねこの、何を言おうとしているかというのがやっぱり分かりづらいということなんですね。1日ね、10度以上気温変化があるのに 1.5 度、ね、ピンとこない人が多いんじゃないかということなんですけれども、まあ、このあたりどうね、ジャーナリストの方、新聞記者の方が、ね、伝えていくかということかと思いますけれども、どれくらい気温が上昇するかは過去に排出した分も含めた二酸化炭素累積排出量によって決まる、ね、気温をある程度範囲に抑えようという目標が、あるということはもうカーボンバジェット私たちも、ね、常に言ってますけども、炭素予算というのを、ねこれに抑えなきゃいけないということなんですが実はもう、ねそれがなかなかもうあまり残されていないということであるので、ここにも書かれていますけどもあと、ね、4000億トンぐらい増えるともう 1.5 度を超えてしまう確率が 70% に達するということなので、2020年を基準ということでもう2030年までには、7、8年程度で、ね、これぐらいに抑えなきゃいけないということなんですね。で世界全体で排出をゼロにしない限り気温上昇は止まらないということでこれ当面は石炭火力発電に頼るという日本の方針が 1.5 度の道筋に合致するとは思えないというようなこともね書かれていて、まあ、こういうねところがね、記者としてまあ発信している中で実感されているのかなというふうに思いますね。で残された時間は少ないという科学の知見強い危機感を持つ人が必ずしも多くはない、ね、その合間を埋めて自分自身の問題として気候危機を考える人が一人でも増える記事を書きたいと日々あがしているというふうに、ねおっしゃっているということなんですけども、まあ、私たちも NPO、NGO として、まあ、研究したり発信したり、ね実践活動をしている中で日々あがいているというのは、ね、まさにその通りなんですけれども、まあ、このあたりなかなかね、切迫した状況の中で、どうしていくかっていうのは本当に、ね、大変な問題かなと思いますし、この放送を通じても、ね、しっかりお伝えしていきたいなというふうに思います。で一つね、週刊エコノミスト6月13日号がですね、特集として電力が無料になる日というね、特集をしててね、結構20ページぐらいのね、多くの、まあ、週刊の雑誌としてはですね、多く割いているんですけれども、週刊エコノミスト6月13日号が、電力が無料になる日という特集になっているんですね。まあ、これ、まあ、電池のこととかね、送電網のこととかいろいろあるわけなんですけれども、まあ、そういうところでですね、まず最初にはですね、なんと、電力の200億円分をドブに捨てているというね、言い方で始まっているんですね。でこれは、まあ、まさにね、日本で最も再エネの普及が進んでいる九州電力ね、出力制御という形ね、まあ、太陽光とかねいっぱいあるんですけれども需要側がそこまでないということなので、出力を制御するということなので7億4000万キロワットアワーね、まあ、これを出さないでこれ燃料がただということなんですよね。 この電気を石油火力で発電すると約200億円、あんまり石油で今発電はされてないんですけれども、200億円かかるというふうに書いてて、まあ、200億円が特に捨てられているということなので、やはりちゃんと再エネを、ね、使い倒さなきゃいけないんじゃないか、そのためには、ね、まあ、EV とか蓄電池とか、ね、送電網をしっかりやらなきゃいけないんじゃないかというようなことが、ね、書かれているわけなんですけれども、で、一つですね、ドイツの事例も書かれていて、再エネを消費地へ送電整備、EV 蓄電池を調整弁にということで、再生可能エネルギーの有効活用のため、送電網整備と蓄電池の開発を進めるといって、で、それでですね、やはり日本企業の参入も相次いでいるということなんですね。日本やっぱりこういう技術を、ね、しっかりと持ってるので、ビジネスチャンスにもつながるということはあるかと思うんですけれども、なかなか日本が国内でそういうふうに向かっていないというのは残念なんですが、ドイツの電源別の総発電量2022年だと、なんと再エネはもう 44% になってるんですね。日本の2030年目標が、ね、34とかそんな低い目標なので、どうしたんだっていうのは、まあ、いつもの通りなんですけれども、まあ、ドイツの目標は、ね、やっぱり野心的だということで、日本第6次エネルギー基本計画と比べてですね、ドイツは30年時点で太陽光では日本の約2倍、陸上風力で約8倍、洋上風力で約15倍の発電能力を有することになるってことね、まあ、本当にまあ意欲的でそれに向かって着実に進めているというのがドイツではあるんですが、やはり課題もあってですね、まあ、送電網の、ね、ない、まあ、ないというかね、やはり そこが一つこう課題になっているので、それを解消するために、北部風力発電が盛んな地域、それから南部ね、工業なんかもあって電力需要が多い地域、そこをね、うまくつなぐ、送電網をつないでいきましょうということなんで、これはまあドイツでもね、やはりその、送電網建設なんかはね、反対運動があったり、お金どうするんだってこともあるんですけれども、送電網建設加速化法を、施行して、まあね、しっかりとこれを進めていこうというようなね、ところになってきているわけなんですよね。で、まあ、蓄電池なんかも鍵を握るというようなことも書かれていて、まあ、ドイツ、ね、自動車メーカーもありますし、そのあたりがしっかりと、ね、取り組む、そして発電と消費をリンクしていくということで、あるんですけれども、電力源の大きな転換に、対峙しているドイツの取り組みというのは日本にとっても示唆に富むということでね、転換期は新たなアイデア技術が求められる時期でもあって、日本企業にとってビジネス拡大協業の機会がさらに増えるということなんで、まあね、まあ、こういうところはしっかりと課題もありつつ、乗り越えていくんだろうなというふうに思います。その他ね、中国とかアメリカのことなんかね、韓国のことなんかも書かれていますので、この週刊エコノミストもね、ちょっと手に取って読んでもらったらいいかなというふうに思って紹介をいたしました。ということで、今日の京都発温暖化防止は終わりたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。